エフェソの信徒への手紙第2章の1節から8節まで。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ深い豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。ヨハネによる福音書の最初は、初めに言葉があったということから始まります。この初めに言葉があったということが、ヨハネによる福音書のクリスマスの記事になります。神様の言葉としてイエス様はこの世に来てくださった、これはロゴスという言葉ですけれども、言葉で来てくださったという、そういうことから始まります。しかし言葉というのはただ音のことではありません。言葉というのは心の振動だというふうに言った人がいて、多分そうだろうなと思います。神様の心がどうしても人間を救いたい、その罪を贖いたい、そういう思い、その振動が私たちの救いへと変えられていきます。私たちの救いのためにイエス様は私たちに仕えておられます。十字架というご自分の死でさえもそこでも徹底的に仕えていかれる、この御心が神道として私たちに伝えられてくるのです。イエス様の十字架の神道の心の揺れ動き、それが人を生かすのであり、それがイエス様の愛というふうに思います。その愛でこの上なく愛されたのだというのが今日のパウロの言葉です。パウロはエフェソの教会の人々に、あなたたちは救われる前は死んでいた状態だったと今日言っています。エフェソの人々の過ち、それに罪が加わり、さらに多くの罪を重ねた生き方は、生きていながら死んでいる状態だというふうに指摘しています。そういう罪深い人間に対して神様は3つのことで私たちを救ってくださったと言います。それは憐れみと愛と恵み、この3つです。この3つが人間を絶望の状況から救いへと逆転させたと今日はっきりパウロは言っています。パウロは私たちをこの上なく愛してくださりという言葉を今日述べています。イエス様は私たちをこの上なく愛してくださっている、その愛が私たちを救うし、その愛を中心にして神様の憐れみと恵み、この3つで私たちは救われているのだというふうに言うのです。秋になりましたので、いろいろな方が、誘ってくださって、先生も俳句を作ったらどうですかっていうふうに言われて、五七五読めばいいだろうなと思っていますが、僕はちょっと無理です。もう諦めました。五七五っていう中に全てを集約させていくっていうことはやっぱり無理なんですね。で、その言葉を並べるだけじゃなくして、そこにはポエムがなきゃいけないって言われると、俳句っていうのは本当に難しいなと思います。先週から一生懸命努力してるんですけども、やっぱりダメですね。やっぱり取ってつけたような言葉になってしまうんですね。それはやっぱり言葉を作ろうとしているからだし、素直に感じたままを言葉にすることができないからだし、本当に自分がこう心で感動したことが 分かってないというそういうことなんだろうなというふうに思います。そう思うと愛というのを表現するのは本当に大変だというふうに思うのです。ヨハネの福音書が初めに言葉があったってイエス様のことを表現したことはすごいなというふうに思います。日頃の生活の中で言葉を選ぶよりも実はこれは心を伝えるってことが言葉の本質だというふうに思ったのです。で、そういうふうに考えていくと俳句っていうのも同じように心の振動を伝えていけばいいんだなと思いました。そういうふうに思ったのは先週もある一冊の本で子どもの小学生の句に出会ったからです。小さな一茶たちというですね、本がだいぶ前、20年前に出まして、それをまた再び読んでみました。その中にこういう一句がありました。天国ももう秋ですかお父さん、これだけでもう全てわかるな。この女の子は多分お父さんを若くして亡くしたんでしょうね。天国ももう秋ですかお父さん、それだけでこの女の子の愛情であるとかお父さんに愛されたこととか全てがこれでわかる。こういうのがやっぱり本当の心の振動であるし、苦だろうなというふうに思います。パウロは憐れみ深い豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださった、これもこうパウロの心の振動だと思うんです。パウロはこのことをどうしてもやっぱりエフェソの人々に言いたかったのです。イエス様が私たちのことをこよいなく愛してくださった、それがあなたに伝わっていますかということです。しかもあるがままにストレートにパウロはそれを伝えているのです。このイエス様の愛によって私たちは今日生かされているということをやっぱり感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。罪深い私たちに対してパウロはイエス様は私たちをこの上なく愛してくださっていると教えてくださいました。どうかそのイエス様の愛に応えて今日も一日あなたに仕えることができるように、またあなたから召し出されて隣人に仕えていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。悩み、苦しみの中にある者がいたら、共にイエス様がいてくださり、慰めを与えてください。また、病のところにある兄弟、姉妹がおられます。看病しておられる家族の上にも、あなたの豊かな祝福と癒しの御手が捧げられますように。今日も一日、あなたは私たちと共にいて、私たちとなすべきことをきちっとなすことができるように力をつけてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。